10月21日木曜日17時になりました。木曜日にチャンプルのお時間でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
本日のお相手は初ともきと、
これはナイス、あれかきしなでした。
でした。もう終わりですか。
あれかきしなです。
お願いします。
よいしょ。
あれ
秋の山さんが今日は、
秋の山さんがですね、まあ季節が秋になると、私の季節がやってきたということで、精神と時の部屋に入りまして、 あと身長を3メートル伸ばしてくるとのことでございましたので、
かなりのデカ女になって帰ってくるわけですね。
聞いてるはずな、怒るはずな。
聞いてないだろう今日は。さすがに、
さすがに、まあ、精神と時の部屋に入ってますからね。
入ってるからね。なるほど、今日はじゃあいないということで。
そうなんですよ、
お二人で進めていくということですね。
そうなんです、今日は二人で。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
なんすか初って、ともきさんは。
最近いろんな初がいっぱいあったんですけど。
お、いろんな初、いいね。
はい、まず昨日、一昨日かな、一昨日に久しぶりに僕らの釣りの YouTube をやってまして、
やってるね、
釣りの情報やってまして、はい、それでアップしたんですけど、動画を、一昨日久しぶりに、いつぶりかな、3ヶ月ぶりぐらいにアップしたんですけど、
かなり空いてるな。
そう、まあまあ緊急事態宣言があったりとかね、いろいろあって撮影も行けてなくて、で、まあ、編集にもちょっと時間かかって3ヶ月空いたんですけど、初めて船釣りに行ったりとか。
船釣り、
はい、
あ、沖釣り、
沖釣り、
はいはい、
もう船に乗って、
ね、
沖に行って釣りをするっていうのを初めてやったんですよ、今回その、なんだろう、今まで なんていうのかな、この丘っぱりからというか、まあ、陸からも投げる釣り、はいはい、普通に防波堤行って防波堤での釣りとかをやったんですけど、初めての船でね、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。で、その映像の編集を、まあ、一緒にやってるそばショーに任せたんですね。
はあは
あ、そしたら、まあ、その動画を見てもらえば分かるんですけど、オープニングとかもちゃんと撮ったんですよ、間もすごいいっぱいカメラ回したりとかしたんですけど、ちょっと一部データを消してしまいましてって、オープニングとかが消えちゃって。
え、オープニング消えた。
はい、もう船に乗り込んで乾杯から始まるんですよ。
あ、じゃあ最初の挨拶も、はい、要は終わった後に気づいたんだよ。
もう編集して
知ってる段階で気づいた。
いや、あとそのオープニングとかも差し込んで、その内容は全部ある程度編集したから、あとオープニングとエンディング結局どうするかを差し込んで、でやろうとした時にやっと気づいて、
じゃあ
もうアップする2日3日前ぐらい。
初めての船釣りなのに急に乾杯で、もすでに何度目かの撮影みたいな雰囲気になってる。船釣りのもう初めての船なんですとかいう、
そういうなんかもうテンションが上がってるワクワクの感じは一切
なく、
なく。
それきついな。
だからもう、あの、急遽、いや、オープニングじゃあ一応説明はしないとなっつって、なんだろう、ズームで、
ズーム、
俺とそばショーで喋ってるオープニング撮ってっていう。
え、なんでズームで、その場じゃなくて。
あ、いや、だからもうその本当に急に夕方そばショーから電話来て、めっちゃすいませんと、オープニングの部分消してましてみたいな。
あ、いや、もう一緒にいなかったんだね、それ編集の時も。
そうそうそう、もうだから、はいはいはいはい、それぞれ家でやってるんで。
なるほど、
すいませんというのがあって、まあまあまあ、しゃあないしゃあないと、それは。で、まあ、なんとかズームをオープニングとしまして、じゃあ、釣りチューブスタートですって言って、もう乾杯から、ノンアルビールでまず乾杯して、楽しみだねっつって、一応もう向かってる、この沖に向かってるところからスタート
は
した、
まあ、じゃあ、まだまだテンションはない、高い方ですもんね。はい、
で、いつかな、もう来週頭にはまた、一応結構撮ったので、2本ぐらいに。前編後編みたいな感じにやって、次回のやつが流れるんですけど、それもエンディングのデータが消えてたと。
え、
だからエンディング、だからもう船の上で撮った以外の映像はほぼ消えててみたいな。
陸で取ったやつがないんだ
乗る前と終わった後に、はいはい、なるほどね、ありがとうございました
総括みたいのもなくなっちゃったんだ、はい、
だからそれも一応ズームでもうエンディングも撮って、ただ釣りに行ったのがちょっと前だったから、編集するまでも1ヶ月ぐらい空いたんで、あれってなって、どんな感じだっけつって、
あもうその
探り探りのエンディングなんですよ。
あエンディングもじゃあズームで
終わらせたみたいな、はい、
なんかスタジオで話してる人たちが自分たちでロケ行ってまたスタジオでやってる雰囲気なんだな。
そうそう、
あなるほどね、
あそれをね、また楽しんでいただけたら。
もう一応アップされてる、
1本目はアップしました。
あ1本目アップ
した、2本目は来週ぐらいにはアップする予定ですかね。
あじゃあちょっと、気が向いたら見てみます。
はい、
ツリンチューブね、
ツリンチューブで検索していただければ。で
ついてないな、
いつかな、3日前じゃない、この間の日曜日か、
うん、
もう、船で釣り行く予定だったんですけど、ちょっともう天気が、
うん、悪いと、
そう良くなくて風がめっちゃ強かったんですよその日日曜日、うんうん、だからもう中止になって、もう行けなくて結構悶々としてて、
ほう
で多分もうこのオフシーズンになるから最後だったんですよ今年、
うんうんうん、
釣りその船釣りが、
あるんだねそんなの、
はい、冬の
やらないんだ。
でもその冬の釣りも模索してくれてるらしいんですけど、
基本船釣りってそんなもんなんだね。
いやまあまあその狙う魚とかが変わってくるから、
はいはいはい、そういうことか、
はい、だから僕らがいつも言ってた、まあ、あの赤人っていうね、
うん、
沖縄の三大高級魚って言われる赤人を狙っていつも言ってたんですけど、もう時期が外れちゃうからっていうことで、ちょっともうそのチャレンジができないというか。
あなるほど。
だからもう日曜日に、まあ、もともとその船釣りに行く予定ではあったんで、うんうん、このスケジュール取ってたんで、どうするってなって、そば匠と3人で、僕とそば匠とパンプキン与那峰マネージャーの、俺ら3人空いてるから撮影一応するかっつって、すぐそこの川で釣りしまして、はい、
それをまた今からアップするわけ
ですね。そうですね、それはこの間撮ったんで今から編集して
それは盛り上がった釣り、船釣りより、
やっぱり僕ら一回も船釣りを経験してしまって、うん、久しぶりの船以外の釣りだったんですよ。ちょっとなんかやっぱなんかあれだなっていうテンションになって
そりゃそうなるような、
うん、
せっかく楽しみにもしてたのに、も
う本当に釣れるばみたいな、この川、こんな那覇のど真ん中の川で、うんうん、釣れるんかみたいなことを言ってたんですけど、まあまあちょっとそれも動画アップされたらそれ見ていただいて、
ぜひ要チェックですな、
はい、一応その日曜日このなんだ釣りしてる時にもう川の釣りだけど餌つけて投げて置いといて待つだけの釣りだったんで、うんうんうん、間暇だなってなってインスタライブやるかみたいな、ライブ配信みたいなのやろうっつって待ってる間、
YouTube も回しながらってこと？
YouTube はもう僕らいつも携帯で撮るんで、スマホで、
あだからそれ回されながらインスタライブもスタートするみたいな、
まあ、その間はもう待ってる間の絵なんて YouTube のやつ撮ってても何もないので、
ああなるほど、ね、その分はまあカットしたりとか、はい、何かあったらまあつなげるけどみたいな、
そうです、
はいはい、ああそういうこと、ね、
っていうので、うん、もう投げて待ってるだけ、暇だなインスタライブで、そば匠がインスタライブをやったことがない、インスタそのフォロワーさんにだけそのライブ配信できるから、フォロワー何人いるの、まあそば匠がそのインスタライブやりましょうって言い出したんですけど、やったことないから、フォロワー209名ぐらいですって言ってて、うん、おつって僕のフォロワー見たら899だった、
うんうん、うん、
だからそば匠がやりたかったけど結構僕のでやろうって話になって、
ああなるほどね、
フォロワーが多いから、
はいはいはいはいはい、
まあ、やった結果その時見てくれたの2人とか日曜日の真っ昼間だったんで、
こんなのって結局その告知みたいのしないと見ないんでしょ、インスタライブとかで、
まあまあでも通知をオンにしてる人はインスタの、
あ誰かがやってるなーでたまたま見るとこあるわけね、
そう、あなたのフォロワーのこの人が今ライブ配信始めましたよって通知は送られるんですよ。ただ僕も別に普段インスタライブする人じゃないから、僕がいきなり始めたところで、あ なんかっつって興味で開く人はいるけど、開いて釣り具を着たベストとかね、あのライフジャケットみたいなのを着た僕とそば匠がニカーって写ってるだけだったらもうパンって消されて、 もう残って見てくれてたのが本当に一人二人、平均がそれぐらいでしたね。
でもお前ね、日曜日の面白いテレビもいっぱいある中で、インスタライブアップ見てくれただけでもいいよね。
ありがたかったですね。しかもその日がなんか沖縄そばの日だったっつって、
あ、はいはい、
沖縄そば食べながら見てました。
沖縄そばをな、はい、やりながらの方がまだ見られた可能性もあるよ。
そうですね。
もしくはそば小路でやっても変わらんかった可能性もあるな。
そば小路でやったんですよ、うん、最初一人見に来て、うん、僕のやつでやってるから、僕と一緒にいるの分かってるから、そば小路でも回し出したら俺のとこから一人飛んだんですけど、俺のとこに戻って、結局そば賞ずっとゼロ人だったんでちょっと終わりますって言ってそば賞のすぐ消して。
ああ、そうなんだね。
そば賞の初めてのインスタライブもあったし、
結構なんか、
はい、初めてがいっぱいありましたね。
なんか楽しんでますね。いいですね。
楽しんで、まあでも楽しんでやらないとなっていう
のが。そうだよな、全然なんかそういうのないな俺は。その船釣りもやったこともないし、はい、インスタライブもやったことないし。
あ、
楽しんだやっぱ。
いやいや楽しいっすよ。楽しいっすけど大変っすよ。釣りの撮影。
釣りの撮影な。
もう朝から1日抑えてずっと回してみたいな。
何時からちなみに動くんですか。
まあでもその日はゆっくりだったんで、朝7時ぐらい8時ぐらいに集合したのかな。
いやそれでも早いな。
いや船釣りするときなんて、その現地港に朝6時集合とか、中部の方の港だから僕らはもう5時ぐらいに1回集合して、そこから一緒に向かってみたいな。
これ船釣りってその場所決まってんの、どこでしかできない。
だからその
自分で一応探しをする
の。船長さんがここが釣れる、ここが釣れるみたいなポイントは覚えてるというか、そのルートがあるから、もうこの港から行ってこっちから出て、でその港にその僕らがいつもお世話になってる海沢っていう方たちがいるんですけど、ヒープーさんのもともとお友達というかお知り合い でだから今回の動画アップしたやつもヒープーさんが一緒に釣り行ってるんですけど。
あ、そうなんだ、
ね、ヒープーさんに招待していただいて、僕らお前ら釣りの YouTube 始めたんだろうっつって、言えよお前って言われて、俺も釣り好きでやってるんだよっつって。
あ、じゃあ一緒に行ったってこと。
はい、いつか船釣り行きたいなってヒープーさんが言ってくれてて、あ、そうですねって言ってて。
あ、はいはい、なるほどね。じゃあこれもじゃあ YouTube でその詳細は。
あ、そうですね、
あるわけですね。
ヒープーさんもゲストでっていうことで一応。
はいはいはいはい。ちなみにこれは見てからのお楽しみか分からないけど、釣れた釣果っていうのはあるんですか。
あ、ありますよちゃんと。でもヒープーさんとその船長さんたち曰く、あの日は全然釣れなかった方なんですって。
うん、
僕らはあの量の魚を初めて釣ったんですよ。クーラーボックスにも入ってて、でも
結構な
ちゃんと釣れたんですよ。だから、けどいやこれ少ない方だから申し訳ないなっていうか、いやいやいやいやってなって、いや全然釣れましたよ。
へ
え、じゃあまた行こうな、次リベンジだっつって、もっともう本当にクーラーボックスパンパンになるぐらい釣れるからっつって。
え、これ船に何時間ぐらい。6時間ぐらいだもん。
いや、10時間11時間
こんなに乗るの。
ずっと乗ってますよ。だから朝6時ぐらいに集合して7時出港して港に帰ってくるの18時とかですもん。
ええー、
はい。
つうかひとしさんそんなことやってんだ。
やってますよ。
あんな忙しいのに一日をそういうのに、そういうのっておかしいけど船の上で過ごしてんだ休みを。
そう、しかも今週その日曜日にもともと船釣り行くってだったけど、もう2日前ぐらいからもう確実に天候が悪いことは分かってて、もうずっと雨プラス風がこの日めっちゃ強いからちょっと出航できるか微妙だなみたいな。で2日前ぐらいにちょっとごめんなさいと、今回は船、危ないから風が強すぎて行けなくなっちゃいましたみたいな。わあ残念ですっつって、まあでも大丈夫です、またいずれ、まあ、来年とかになるかもしれんなって言ってたんですけど、ヒープーさんもどうしても行きたかったんでしょうね、
うん、
17じゃなくて17日曜日だったんですけど、17じゃなくて16の土曜日お昼までだったらみんなどんなって言われたんですよ。だ朝6時に集合は変わらず、はいはい、お昼12時1時まで、
まあ、4時間ぐらい
勝負、はい、4,5 時間も短期勝負で行ける人いるってヒープーさんが僕らに聞いてきたんですけど、いやいやあなたヒープホップあるでしょと。
あ、そうだ、
ね、朝釣り行ってそっから直で OTV 行って生放送をやるつもりなんかと思って、ただまあそのメンバーもいや17日で撮ってたからちょっと16日はその急遽調整ができなくてすいませんってなったから結果行かなかったんですけど、あの人だから趣味のためにそこまで全力でやるんだと思って、
すごいね、
生放送の前の朝 4,5 時間を。
だからこういう趣味があるってすごいよな。
いやめちゃくちゃ、だから
こんなにもさ、例えば俺だったらせっかくの休みだったらさ、
はい、
そのデジ疲れることするかなって思うん
だけど。まあまあそうっすよね。趣味僕もそんなにないから、そのない時はその感覚でしたよ。
でも
な、なんでそんな朝早起きしてわざわざ疲れることしに行くのって。
ひとしさんのこだわりすげえな。
いやすごいっすね。車もそうだし、
車もな、
なんか釣りとかもそうだし。
昔ね、一緒になんだ、結構前だけど車をね、はい、趣味でやってるさ、
はい、
走るのとか何度かね、連れてってもらったことがあるのよ。
あ、ジムカーナーみたいな、
ジムカーナーとか で、はい、であれって大体ね、土佐の仲間がいてその方たちの車いっぱいやるんだけど、
はい、
その何度か誘ってもらったうちの1回で、はい、遅刻したことがあって、集合時間に、
はいはいはい、
要は具志川に8時集合だったかな、
はい、
8時集合なのを8時10分ぐらいになったんかな、一応連絡してよ、ちょっと遅れますって、
はいはい、
そしたら、まあ、ついた時にめちゃくちゃ怒られて遊びも真剣にやれって言われて、
お
遊びも真剣にやらんやつがお前仕事できるかって言われてすいませんっつって、あれも結局時間が決まってるから、借りれる場所の、
はいはい、
敷地がね、はいはい、だから結局そこから出発して9時に着いて、そこからまあ4時ぐらいまでか、
はい、
がっつりやるんだけど、
はい、
お前のせいでこのな、これもなくなると10分かもしれんけど、
はい、
で変な話、普通に行ったら着くよ、間違いなくちゃんとと、
はい、
でもこういうところだよみたいな、
はい、
趣味も真剣に遊べ
って。ああやっぱそういう人なんですね。
そういう人なんだよな、
ヒープーは。
すごいな、
みんなヒープーすごいっすよ。
ヒープーすごいよ。ヒープーすごいし、アドバイスとして一緒に遊ぶときに絶対遅刻するなよってことで。
だから僕らは6時にいつもその中部の港に集合だから、うん、僕ら全員南部だし住んでる、
うんうん、
絶対遅刻できんから、
絶対絶対だよ、
絶対遅刻できんからっつって、もう本当に4時半ぐらいにはお互いに起きましたみたいな連絡取り合って、
もういい、さあ完璧じゃないですか。
で一回じゃあ5時にもう一箇所に集まって車一台でまとめていきましょうとか。
あ、なるほどね。まあ現地だと
そうバラバラだし
不安もあるしな。
そう、うん、もうそれで、まあ、今のところそれはないですけど、
気をつけて、
はい。でこのね、動画の頭でも言ってるんですけど、まあ初めての船だったから船酔いしないようにと、前日もちゃんと睡眠をとること、
うん、
で船乗る30分前に酔い止めの薬飲んでねとか、で朝もちゃんとご飯食べた方がいいよ、食べ過ぎないようにねみたいなとか、ヒープさんがいろいろ連絡くれてたんですよ。
こんなに細かく教えてくれるの、
はい、だから船酔いないんだったら、まあ、言ってくれれば持ってくるからみたいな、船酔いの薬みたいなやつ、あ、いや大丈夫です、準備しますっつって、で僕ら向かってるその朝5時に集合するんで、5時に集合したら一旦朝ごはん買って、サンドイッチとかぐらいの、うん、ちゃんと食べて向かってる車の中で、もうすぐ多分あっちに着くから逆算して、もう30分前だから薬飲んどこうとかもめっちゃやったんですよ。ヒープーさんにアドバイスを、そう、いただいたから。
あ、いただいたからな。
動画のオープニングでヒープーさん紹介するときに言ってるんですけど、本当に出発して10分15分ぐらいでヒープーさんがめちゃくそ船酔いしたんですよ。
ええ、暗示細かく教えてた人が
そう、
お前がかいってなったんだ。
いや、ってなってお前らに散々言ったけど、うん、俺ちょっと今やばいなっつって、めっちゃ顔色悪くて、
はあ、や
めちゃくちゃ面白かったですよ。絶賛船酔い中でーすっつって、
そういうところもまたあるからな。
いやでもなんか僕らとしてはヒープーさんと遊びに行くことなんてほぼなかったから、
はいはいはい、
緊張もするわけですよ、大先輩だし、
うんうん、
で遅刻もしちゃいけん、船酔いもこんだけアドバイスもらった、
しかも10時間も一緒にいたらな、
そう、
話すこともな、
緊張して
最初のテンションの時とまたあれですし、
はい、
うん、
やばいってなってたんですけど、ヒープーさんが船酔いしたのでめっちゃ和んだんです。嘘でしょっつって、俺らの気もめっちゃ楽になって、一応よかったとはなったんですけど。
え、そこから船酔い治ったわけ？
あ、一応まあ、うん、しばらく休んでちょっとみたいな、横なったりとかね、いろいろして、まあまあ治って後半は一緒に釣りして、ヒープーさんももちろん釣ってましたし、いや楽しかった、ぜひ見てほしいな、ヒープーさんのその船酔いしてるテンション見てほしい、めちゃくちゃ面白いんだよな。
じゃあ船釣りとかちょっと興味あるけど、俺も絶対船酔いするタイプだから、
はい、
ちょっと船乗るの怖いなと思うね、うん、
いやでもちゃんと対策したら大丈夫ですよ。
あ、そうなんだね、
はい、ぜひぜひ、
はい、
機会があればね、
ぜひ釣りんチューブを皆さん、
はい、見てみてください、お願いします、うん、はい、というわけで、一 旦 CM 行きまして、ツイキャスも、いただいてますね。ありがとうございます。ツイキャスメールと紹介していきたいと思います。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛ての回転メールもお待ちしております。それでは一旦 CM です。
はい、さーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれだから、よだからよ、本土の人が一番気になる沖縄の言葉だからよ。このだからよ、とても便利です。意味はそうだね、相手に同意したことになります。ちなみにその話をもう終わらせたい時にも使えます。最近僕も使いました。友達に、松川お前の日本語変だよと言われて、だからよと言ってやりました。便利だからよ、だからよ。 Repeat after meだからよ。ファンタスティック。だからよの後に、だから何々という話の続きはありません。本土出身の人、気をつけてね。
はい、10月21日木曜日17時に なっております。22分ですね、木曜日にチャンプレー
やっております
、はい、
やっております。
やっぱりなんかあれだな、
んどうした、
ミキサーやりながら席が変わると、いつも言ってるルーティーンもちょっと
変わってくる、
はい、変わってきますね。
見た目がな違う、
風景違うし、うん、なんか不思議だな。
俺はまあ何もやることないって言ったな。俺はそんな
変わらない、喋ることがあるからやることは。
はい、ツイキャスもありがとうございます、ね、
はい、いただいております、うん、アンツバスさん、
はい、
こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。釣りのチューブ見たよと、ありがとうございます。リナママさんから、はい、トモキさん、シアンさん、こんばんは、
こんばんは。
気温5度の北海道から今週もツイキャス見てます、今日私の誕生日です。
おめでとうございます。
本当だ、10月21日、ツイキャスの後ろの多分、
本当だ、ね、
ツイッターのあれですかね、
1021って書いてあるやつね、
はい、1021って書いてある誕生日でしょうね。
あら、おめでとうございます。
あら、おめでとうございます。
ハッピーバースデー
でございます。特にね、僕らその誕生日の人に送るなんちゃらみたいなのはやったことがない、
ね、
ないですね、
ないからね。そうですか、お誕生日ですか、
はい、わー、おめでたい。うわ、北海道今5度ですって、10月ですよ、
めっちゃ寒いや
し、しかも昨日か一昨日北海道どっか雪降ったらしいですね。もう降ったらしいです。
早くない？
いや、めっちゃ早いな
って。全てが早くない？北海道。あ、そう。
どこだったかな、どっかが降ったっていう。っていうのも昨日その北海道の先輩方とご一緒してたんですけど、その時になんか北海道も雪降ったらしいよっつって。
すごいね。
あ、すごい。すぐリナマモさんが来た、中山峠って。
中山峠。沖縄も、
はい、
今週入ってからか夜とか朝めっちゃ寒くなったな。
めっちゃ寒くなりましたよね。
俺も扇風機でも寒いもんな。
だからもう一応クーラーは一旦消しましたよね。
クーラーも消したな。
今日はつけましたけど、
めっちゃ寒くない？急にだよな。
急にマジでびっくりした。
だって俺もう長袖だもん、今日着てるのも。本当に。
あ、リナママさんへ、秋山ひとみからお誕生日おめでとうございますというツイキャスいただきました。
いたんだ。
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 いたんだ。あ、そう、秋山さんはね、今日あれです、あれです。
あれですよ、あれ。
あれなんで2人で、今日お届けしてますね。
身長がでかくなる薬飲んで寝込んでます。、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ストーブつけてるってすごいね。
ストーブつけて、
ストーブ、
はじめましてかな、
リナママさんが。はじめましての方、
トリオンさんが。
トリオン
さん、はい、たい、私も北海道から見ております。
お、
私の地元の気温は3度です。
3度。
ちなみに3つ子の孫がいる48歳のおばちゃんです。若っ、
若っ、え、48歳のおばちゃんで、
おばちゃんです。
あ、でも24で産んで24の子供が産んだら
まあまあおばあちゃんにはなるのか。
えでも三つ子っていうか
三つ子のだから情報が今すごいことになってますよ。鳥王さん
三つ子ってあの双子のこと、それともあの三人一緒の、
いや双子のもう一人三つ子、
三人の子供じゃなく三つ子のことなのかな、ね、三つ子のことだ、
その三つ子のことですよね。三つ子の孫がいるっていうこと。
すご
すごいな、48でもう孫がいるってめっちゃ早くないですか。
早いな、
びっくりするわ。
北海道早いな。
しかも3度で、北海道だから動画とかではないけど、そう3度っていうのとか情報がいっぱいある
な
あ。びっくりした。
だって沖縄でもう3度行ったことないもんね絶対。
いやないっすないっす、
ないよな。
9度とか1桁行ったら、え1桁行ったのってなった記憶は1回あるけど、
ちょっとドキドキするよな。そう、もうもしかしたら天変地異かなみたいな
そうもう終わるんかな、
やばいんじゃないか、
この世の終わりかなって思うぐらいですからね。3度なんてチルド室だからな。あ、リノマモさん、私は小樽ですって。
あ、お知り合いじゃないんだね。俺なんかお知り合いかなって勝手に思ってたけど、あ、全然違うところなんでしょうね。小樽ですって来るからね。
はい、うん、小樽行きましたよ。何年前かな、5年前 の、 その北海道初めて行った時に、高速乗って小樽まで行って海鮮丼食いに行ってみたいな。
いいな。
行きました。
小樽の場所は俺よから、すすきのってところ行ったことは、あっち近い、札幌、札幌市から近いのかな。
札幌で僕らも宿取ってたんで、札幌から高速乗って小樽行ったんですけど。
あ、じゃあ結構離れてんのか。
結構移動した記憶があるな。
でも名前が有名ってことはなんか特産地なんでしょうな。
結構多分あの港町みたいになってて、その本当にあの平和通りみたいな、あの平和通りというか、あの公設市場みたいな市場がバーって並んでて、その中で食堂みたいなとこ行って海鮮丼食えたんですけど。
いやそんなところの食堂が絶対美味しいよな。
めちゃくそうまかったです。
うわいいな。
あとはルタオの、小樽にあるチョコレート工場があって、ルタオ、ルタオっていう小樽を反対側
に、はいはい、
のチョコがめちゃくちゃうまかったです。
一度行ってみたい。
うわまた行きたいな。あ、北海道は広いので気温が違いますと。だからリナママさんのとこは5度だけど、トリオンさんのとこは3度。
いやでも俺らからしたらもうな、もうどっちも寒い場所なんだな、うん、
まあでも広いからな。
広いからね。
じゃあ鳥野さんの方がもうちょい上なのかな、
うん、どうしたの。
ちょっと待って、鳥野さんが、うん、情報がすごいありすぎて、うん、最初の1行目を読んだ時にちょっと笑ってしまった、うん、鳥野さんからもう一つ補足として、うん、一時期レスラーやってましたが、18歳で引退して、北海道に戻りました、ちなみに滝川市という味付けジンギスカンの発祥の地で、ミキティの出身地です。
ミキティってあのミキティ、
あのミキティです。
富士
ミキティの方。
あ、ミキティの、あのミキティ、
まあ、ミキティって言ってるのは庄司さんですけど、
うん、奥さんの方だよね。
旭川よりですと。旭川の方にいるんですね、鳥尾さんは。
まあまあいろいろあるけど、まずレスラーだったんだ
から、そうだから情報がすごいいっぱい。
しかも18で引退してって結構早くからやってたんじゃない。
そうじゃ、だからその入団したのが、
ね、中卒で入団して
とか16、18とかで入って、うん、若い頃から入ってしますからね、その団体に。
すごい。じゃああれかな、ダンプ松本とかの世代だ。だって俺見てたもんな。俺なんか、俺が小学校の頃ぐらいめっちゃ極悪同盟人気だったからな。アジャコングとか怖がってた。
アジャコングはさすがに僕でも分かります。
ダンプ松本は知らんか。
いやなんかね、昔のバラエティ番組にはよく出てた気がするんですよ、そのメンバーは。そ
う
そ
う
そ
う、あの夕焼けにゃんにゃんでな、しょっちゅうな乱入して、あのトンネルズをしばき倒すっていうのがあったんだけど。もしかしたら同じありかもしれないね。
同じ同世代ぐらいの時にやってたかもしれないっていうこと
ですね、
う
ん
う
ん、だって48歳で
30年前ぐらいってことでしょ、うん、18で引退したってことは。
すごいすごい。レスラー、なんかレスラーさんのお話って聞いてみたいね、なんかね。
めっちゃ面白いな。リナママさんからの情報で、小樽は、加藤浩二さん、極楽とんぼの、
はいはいはいはい、
とサカナクションの山口一郎さんの故郷ですと。サカナクションも あれですもんね、なんだっけ、新世界、あ、新宝島かっていう曲の、丁寧丁寧丁寧っていっぱい言うんですよ。
丁寧ってこと、
はい、歌詞でね。それが、北海道の地名かどっかの名前みたいなのを聞きましたね。
へえ。
だそれを連呼してるっていう。だからもう そこでこの歌 歌うだけでめちゃくちゃ盛り上がるみたいな。
へえ、この小樽の人たちが喜ぶってことだよね。
はい、
うん、この歌
小樽なのかな、丁寧ってとこが丁寧だったかな、なんか連呼するところはその都市なんか、し、なんか、うん、地域の名前みたいなことを聞きましたね、その北海道の先輩から。
しかしあれだな、あちゃーまさんは死にここで一緒になんか盛り上がってるけど
あ、すごい、りなままさんからすぐ、うん、あの回答をいただきましたよ、うん、札幌の手稲区、
手稲区、
はい、はい、ちなみに小樽の隣です。
ああ
の地域、手稲区の手稲っていうところの
手稲、手稲、あ、手稲だじゃん、はい、手稲じゃん、手稲、手稲、
ね、歌詞としては手稲って言ってるんですよ。そうだから札幌とか、まあ、北海道のツアーとかでライブでそれ歌うとめちゃくちゃ盛り上がるらしいです、まあ、地元だし、
地元だしの、はい、いいねこういうの、
地元の人めっちゃ北海道の人も好きですからね、うん、グレーもそうだし、
グレー、あ、そうだね、
はい、
北海道多いよね、
北海道多いですよね、まあ、お笑いも高俊さんとかもいますし、
あと、そうだな、あと大泉洋さんなんか、
ああもうチームナックスなんてもうめちゃくちゃすごいですよね、
うん、
チームナックスだって最初ね、それこそ大泉洋さんがこの結構中央のドラマだったりとかになんか出てた時期はありましたけど、今ナックスのメンバーほとんど中央でも活躍してます、
ね、そうそうそう、もうだってこっちに本拠地移してるぐらいじゃないか、あ、こっちにって言ったらおかしいけど、
ね、本土東京とかに ね、
う
ね、
うーん、
だから安田顕さんとかが今もう普通に CM とかドラマ出てたりとかしますし、
そうだよな、はい、
ネオさんとかも出てたし、
あ、あのあれね、あの、はいはいはい、
あのちょっといつも単発の、うん、リーダーぐらいじゃないですか、あんまり、
あんまり見ないの、
はい、あんまり見ないの、はいはい、まあ、リーダーはだから多分地元でそういう活動を結構メインでやってるのがあるからじゃないですかね、リーダーも好きだけどな、
しかしあれだね、俺たちのこのツイキャスの幅広さよ沖縄でやっててね、
はい、
沖縄の方はどんぐらい聞いてるかわからないけど、北海道の方がすでに2人もいるっていう、
そうですね、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
これなんて読むんだ、江別って読むのかな、
え、別、
江ノ島の絵に
江別、
はい、別府の別出
身です、神戸、えべ、なんだ
ろうね、神戸、え、えべつ、えべつでいいんだ、
えべつさん、あ、えべつさんっていうからえべつじゃない、
えべつ出身です、
えべつ、
へえ、だから僕札幌、すすきのと、うん、もうその小樽しか行ったことないので本当にごく一部の北海道しか見てないからいろいろ行ってみたいではあるんですけどね、
俺が行った時ちょっと離れたところ行ったよ、はい、あのね、マリモのところね、なんて言った、アカンコだ、アカンコ、アイヌの、はい、なんか博物館があったな近くに、デイジパスに揺られて行ったもんな、あの時北海道行った時、
いやーすごかったな、北海道のあの、いいね、もうあの一直線の道路とか
すごいよな、
はい、
あのテレビみたいのやった、雪の上にパーンってやるの、
僕らが行った時は降り始めだったんですよ、
ああじゃあまだ
全然そのバスンってなるぐらい積もってないので、しかもあの札幌市内だったので、
ああそっか、じゃあ やれないな、
そうそうそう、
あ、結構、ね、気持ちよかったなあれ、
はい、あんつぼさんも、うん、帯広と北見市は行ったと、帯広っていう名前はよく聞くけど
ね、聞くね、
うん、おびっくりした外から、
外からだ、
ね、はい、
はい、
外から音楽、なってきたんでね、ちょっとびっくりしますけど、うん、ちなみにチームナックスの佐藤茂樹さんと同じ生年月日です、うん、鳥野さん、へえ、じゃあもうジリだ、
ジリだね、ジリジリ
同級生、
うん、
同い年、なんかめっちゃ全然話変わりますけど、今自分で同級生って言って思ったんですけど、沖縄の人だけなんですかね、この年齢同じ同い年の人に会ったら、あ、じゃあ同級生だって言うじゃないですか、うんうんうんうん、同級生ってそもそも同じ学校の同じクラスだったやつのことじゃないですか。
いや、あれは同窓生じゃない、
いや、あの俺の同級生がさとかって言うじゃないですか、
うんうん、同級生だよ、
合ってるのか、じゃあ俺その同級生ってクラスメイトだったやつ、同じ学校だったとか、
はいはいはい、要は同じ学校っていうくくりだと思ってるわけね、
はい、
俺はそれは同窓生、要は同じ窓を見てたってイメージ、
ほうほうほう、
同窓会とかあるさ、
はい、
あれ同じ窓見てる会、
同窓生って言います、でも
同窓生ってだからあんま言わないんだよ、もしくはでも同級生は同じ、学年を 重ねたからいいんじゃない。
あ、それ同じ学年だ、なんか早生まれの人も、
うんうん、
その学年1個上とか、同じ生年月日の平成何年生まれとか、同じ平成元年生まれでも早生まれだったら1個上だったりとかするじゃないですか、うんうんうん、その人のことはだから同級生とは言わないのは当たり前だけど、まあ、うん、そういう意味合いで同級生っていうことなのかな。学年も同じやつが同級生、はいはいはい、
そっか、社会に出たらその同じ年に生まれたっていうのの、
そうだから
ないな、まあ、聞かんね、
同じ学校じゃない同い年のやつ見たら、俺同い年ってちゃんと言ってて、
うん、
同級生ではないじゃん、同じ旧クラスではなかったしっていう、うんうんうん、そこがいまだによく分かってなくて、どっちが正解なんだろう。
同学年なのかな。
そう、同学年、うん、でもあの普通に会話する中で、会話する中でこいつ俺の同学年でって言わないじゃないですか。
言わないな。
同級生ってみんな言うじゃないですか、うん、だから一瞬俺同級生って聞いたら、ああ高校の時の友達なのとか、あ、うん、あの年が一緒だけど、はってなるわけ。
ああ、こんなん言われたら俺全然意識せず言ってるのは、同級生誰でももし近かったらね。
そうだから、
年代だったら
沖縄の人だけなのかなと思った。
あ、どうなんでしょうね。
今一応いろいろ来たんですよ。
うんうん、来てる。
はい、同じ学級だったって感じでしょって、円楽さんから。円楽さん、
円楽さん、はじめましてじゃないですか。
ですかね。
同じ学級だった
人ってことでしょ、感じでしょ、うん、だから僕が言ってる
同級生は、
同級生は同じ学校で同じ学級だった人のことを同級生、
うん、例えばじゃあ俺と智樹が同じ86年生まれだとしましょう、はい、ね、86年生まれで俺は西原、
はい、
智樹は那覇だったら同級生ではないってことね。
そうですよね。
同じ年でも同い年か、
同い年のやつってことでしょ、
うんうんうん、
そうだからこれ俺が間違ってんのかなって思ったりとか思ってたんですよ。まあ、あのトリオンさんも同窓生とかも言うけど、
うん、
北海道ではドンパとも言ったりします。
ドンパ、
ドンパ、
これ方言かな、
あの技名みたいです ね天津飯とか、あのチャオズが使いそうなあ、この方は初めましてですかね、うん、はい、秋山ひとみ、あとオリジン沖縄大勢さんから、
うん、
旧がクラスだから同級生はクラスメイトって意味だよと。
クラスメイト、じゃあ同級生はやっぱ友樹が言ってるあれだな。
あ、俺が言ってる説が当たってる、
ね、当たってるね。同じ
多分合ってるよ、ね、
5、6の方じゃないとダメってことだ。
そう、
5、6っていうか同じ学校、
同じ学校とか、うんうんうん、だからギリギリ同じ学校、クラスは違ったけど同じ学校だったやつは同級生って呼んでもいいですよね多分、
うんうんうん、
あんつばさんからも来てますね、うん、同窓生、同じ学校の出身者、同じ学年あるいは同じ学級の出身者のみを指している。
あ、俺が言ってるのこれだな。同窓生、同じ学校
でしょ。だから多分同窓生って普段の会話で使わないじゃないですか。
使わないね。でも同じ意味だね、同級生と同窓生はもう、
うん、クラス違ったら同期生。いや同期生とは言わない。
同期生
は
多分これ本土の言い方だよな。なんか大学生とかのさ、
はい、
使うの何期生とか言うでしょ。俺、はい、あの大学からのシステムがよくわからんから、
はい、
何回生とか、はいはい、何期生とか言われても何の話してるかよくわからんばい。
何回生、何回か、ね、何回かダブったんかなとか、うん、そういう感じにこっちはわからんから聞こえてしまうし、
あとゼミの話とかするさ、
はい、
俺も最初あれ聞いた時に予備校の話してんのかなと思ったわけ。でもなんか大学のなんかゼミっていうあるんでしょ、
はい、
なんかそういう意味なんだよね。
あったんですよ。僕もゼミっていうから、うん、みんな個別でまたなんかあの真剣ゼミ的な感じで
真剣ゼミな
感じで大学で同じゼミ、ああなんか違うなんか別でもう一個なんか授業を受けてるのがあるんかなみたいなのを勝手に思ってましたけどね。ゼミが一緒でさとかって言われてもはって
でもね憧れるんだよな、はい、あの言葉なんか。
いやそうですね、
あの大人になって飲んでる時にあいつゼミが一緒でさとかなんかかっこよくない
かっこいいっすよね。
な
次何件とか、
そうそうそうそう、あやって
今日何件あるのとか、
なんかね友達がね明日ね12時、え1時ぐらいからがあの学校だから別に今日飲めるよとかさ、若い頃あるさえ大学生ってそんな感じであのやるんだみたいな、
何件あるのとかっつって、あじゃあこの時間だったらいけるねみたいな、一コマ90分だからとかって言うじゃないですか。一コマって何だ
言って言いたかったな、
言って言いたかった。ちなみに円楽さんから、うん、ちなみに荒垣信也と同い年って
言ってますね。お同じ、じゃあ78年生まれということですか。
だからこれも今同い年って言ってくれてるけど、
うん、あそっか同い年って言うてるね。
円楽さんがちなみに荒垣信也と同じ、うん、あの78年生まれですって言ってたら、信也さんはあじゃあ同級生だって
ってなってた、
はい、
うん、
多分さらっといつも使う言葉で、うん、
使ってるよ。 もし飲み屋とかガラベで例えば円楽さんだって、
はい、
何年生まれ70あ同級生だねっていう話はなって
る。そうだから沖縄の人だけなんだよ、うん、やっぱり
沖縄だった
同級生すぐ同級生っていうのは、う
ん、だってジリーっつったらさちょっと親しみすぎるさ、
はい、
方言でいきなりあじゃあジリーやしっつったら、
はい、
ちょっとなんか急にグーンって
距離寄せてる感じが
同級生っていうのは離れてもないしちょっと話あの頃の話でなんか盛り上がれるんじゃないのっていう意味で親しみやすいのがあるよね同級生、うん
ああじゃあ同級生だよろしくね、うんうん、みたいな
じゃあ結構あれ見てたとか
あれ流行ってたよね
流行ってたよねとかそうそうそう
だそれまでは敬語だったけどあ、うん、同級生だってなった
そうそう
よろしくねって、うんうん、なんか敬語をなくしましょうみたいな探り探り感最初の
ねあれ行きやすいと
あれ苦手なんだ俺
そうなの、
あれ苦手なんで最初しばらくはもうちょっと仲良くなるまでは敬語使ったままにしとくんだよな
はい
アンツボさん自分は安室奈美恵と同年生
おい
同年生も出てきた
同年生
同年生でしょってそのアンツボさんはだ同い年のことね
うん、うん、同い年
ね、トリオンさんドンパは北海道のみでいう感じで同級生や同窓生と一緒くたんになってる
一緒くたん
一緒くたんってこんな感じ書くんですか
一緒くたんね、はい、俺も一つの色っていう書くと思ってた
一緒くたん分からんあんまり
一緒くた一緒くたになる、うん、一緒くたんえなんかこんな言葉だった一緒くたん
一
緒くたんか一緒一緒くた
んはいというわけで、またね、うん、一旦、CM を挟みまし て、メール来てるかなちょっとメール来てるかどうか見てなかったから一回チェックしてみて、はいまあ、ツイキャスもねまだまだ紹介していきたいと思いますので、はいまだまだご参加の方よろしくお願いいたしますそれでは一旦 CM でーす
ハイタイジャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター。味クーター、何と言えば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
ユージの
ハットケージャージのウチナーグチナウ。
さあ今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら。
いい感じ、
いい感じ。
言いにくいとか言いづらいという意味でよく使います。
ゆうじろうゆうじろう、
はい、
あなんかいい感じするんだけど、
はいはい、
あのあやっぱごめん、ハット言ってごめん、
なんすかなんすか、
僕がゆうじろう言ってごめん、
いい感じしますね、僕も
やる、
言います、
なになになに、
やっぱいい感じですね、
いい感じする、俺もいい感じするんだ、
いい感じ、これお願いします、
言ってくださいよ、
聞いた、ゆうじ
ろう、はい、聞いたですよ、
いい感じする、ごめん、やっぱりハット、ごめん、本当にお願い、
俺もいい感じ、もう無理
なんすか、教えてくださいよ、
勇気出して言うけど、
はい、
足元にハブいるぜ、
いや早く言え、ないや噛まれた、噛まれた、
カミカンティしろ、
カミカンティ、
噛まれない、
おかしい、そんなことないな、いや危ない危ない、
ハブカンティ、
ハブカンティもないよ、
ハブが
ハブティ、ハブティ、
ハブティ、おかしいでしょ、
痛い
痛い痛い、
はい
はいはいはいはいはいはい、
17時44分になっております、はい、木曜日ジンチャンプルをやっております、はい、よろしくお願いします、はい、もう一個ジングル流れるんかなと思ったらそれは流れなかったからびっくりしまして、はい、久しぶりにミキサーをやっております、はい、つうわけで、ツイキャスが、ね、いっぱい来てましたね、うん、最初の方ですかね、最初の方にもアンツボさんからなんかクジラ釣りましょうと、
クジラ
いやクジラは釣れないですけどね、まあインスタライブやったら昼間はねっていう、昼間はねあんまり見れる人がね、いなかったんでしょうね、どこまで読んだのかな、あトリオンさん小さい頃は石垣にも暮らしてたことありますよと、すごいなレスラーやって
石垣にも
住んで、あでも小さい頃だからレスラーやるもっと前か、
あもっと前、
ね、昔は石垣にも暮らしたことある、
うん、
リナママさんからアイヌの博物館がある場所は白老ですと、
うん、あれじゃあ違うとこ行ったのかな、
白老っていうところなのかな、
なんかあかんこってマリモのところでなんかアイヌのあれを見た気がするんだよな、あ違うかったのかもね、
ちなみにその、うん、博物館の名前はウポポイです、
うん、ウポポイウポポイ
アイヌっぽいですね、なんか、うん、ウポポイ
ウポポイなんかテンション上がるのウポポイって言ってなるほど、
トリオンさん北見市は八花の名産地です、
八花スースーするやつか、
スースーするやつですね、
八花って懐かしく聞くね、
八花湯とか
今エンソールメンソールか
メンソール今でいうかっこよく言えばね、アンツボさん来年帯広で農業機械展示会あるから来年行こうと思ってますと、あアンツボさんそうか農業とかそういう系のお仕事でしたっけ、すごいな、農業機械の展示会があるからそれ行くんだ
ね、アンツボさんって何やられてる方なの、めっちゃすごくない、
アンツボさんって農業やってましたね、確か確かごめんなさい俺の記憶が正しければですけど確かね、まあ、同じ学級だったやつね、さっき、うん、読みましたけども、まあ、さっきねその一食単になるっていうね、うん、
一食単、はいはい、
言ってたけど、一食単っていう漢字が来てたんですよ、
一食単
あんつばさんから、
はいはい、
その色
色
さっきしんやさんが言ってた
一つの色
に担ぐって書いて
担ぐ一食単、いや単はひらがなイメージ、
一食単分からん何が合ってるんかな、
ね、
こういうの多分すぐ調べた方がいいと思うんですけど、
まあいっか
僕はそういうのできないんですよ、うん、
だいたい秋山さんがいたらね、もうすぐパパパパパって調べてなんか言うてますよね、からなんか言うてますよ、う
ん、友文さん、
うん、あら
お二人さんはじめまして、
はじめまして、
はじめまして、うん、荒垣信也さん闘牛女子見ました、
あありがとうございます、
はーはー細かい指導はヒープーさんですか、
うん、
俺は76年生まれ中澤先輩、うん、イケペ、うん、FC 琉球、新監督木名哲弘世代です、
おお二個上、
ああ二個上か、そっか志也さん78年だから
木名哲弘さんってめっちゃ懐かしい、俺がね高1の頃にね那覇西でね、はい、全国高校サッカー選手権、
はい、
ベスト8ぐらいまで行ったんだよ、木名さんのこの活躍で、あの時の那覇西死につくあったからな、それでそのまま J リーガーになったらグランパスの、
すごい、
あもう監督さんになるんだね、
そうなんですよ、新監督に変わるって昨日おとといぐらいかなニュース出てましたね、はい、あんつばさん、安室奈美恵には同級生って言えんよと、
さすがにな、たまたま居酒屋で会ってな、同級生やしって言えんよな、う
ん、同級生なんすよって、うん、言えない、言えないってなるからな、円楽さん、沖縄でジリって言ったらジリバンソンしか出てこんな
って、ジリバンソンって何、
ジリバンソンさん、モンドウォーカーという、沖縄モンドウォーカー、
ああ、フランスの方、
はい、
あの方ジリバンソン、
これはどのように使いますかって言ってる CM もやってる人、うん、あれは、うん、赤峰家具照屋漆器店かな の, あの仏壇の CM 出てるジリバンソンさんですね、
ジリバンソン、
沖縄でジリって言ったらね、まあまあその同級生
同級生
同い年の人をジリっていうか、まあ一応便利ではあるんですよ、
便利だよね、
あジリやしって言えるし、
うん、でもあんま使わないね、もうこの年になるとウッドとか、
あ確かに、
シージャ、
はい、
シージャとか、
確かに確かに、なんかね40過ぎの人はあんまりそういう、
そうなんかもうね、若者の言葉に感じなきゃ、うん、方言でも
若者方言みたいなところ、
ちょっとやんちゃしてるイメージの、
そうなんかだからあんまり使う人確かに見ないな、
見ないよね、だから俺女性のことをさ稲具とかさ、
はい、
駅画とかさ、はい、言うのも聞かんさ、この年になると、
はいはいはい、そっか、
言う人がいたらちょっとこの人と友達になれるかなと思う、あちょっとやんちゃだったんかなとか、
でまだそのやんちゃな感じなのかなとかっていうイメージがね、悪いイメージをやっぱなんか持っちゃうんですよね、方言使う人ってイメージとしてはね、だジリー、ジリーはでもまだ言わないかな、俺もも
うジリー言わないね、
言わないっすね、
ジリー言わないな、
だけどある程度年齢いくとちゃんとこのさっきの同級生と同い年、いや同い年ってだけだよねとかっていうその意味合いまでちょっと気にしてしまったりとかするから、ジリーって言ってしまえばもう便利だから、
うん、便利
いいんだけど、うん、それをちゃんと今そのあ同い年だねとか、あっちはお同級生さって言われたりとかするんですけど、あ同い年ですねじゃあって俺言い直すんですよ、
うんうん、毎回、あ一回敬語に直すわけね、変換してね、は
い、
うんうん、
いや、へへその、まあ、さっき言ってたね、まあまあ敬語を僕はその 出会った初日に同い年って分かっても取りきれないですよ。そんな急にグーンってあの距離僕は詰めれないし、逆にめちゃくちゃそれを速攻詰めてくる人いるじゃないですか。それもあんまりあの
ちょっと苦手、
うってなる、そう苦手な感じもあるし、いやすごいなと思うんですよ、そういう人って。
そうだね、そういう環境でずっとね、やってあの人間関係築いてきた人たちは、まあ、別に抵抗はないんだろうな、
うん、多分なくて、
悪気もないしな、
そういう人なんでしょうね、本当に、うん、なんか首里石峰とか、そう、あ、首里之助とかそうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
うちの代表の首里之助は、僕同い年なんですけど、新之助2人、あの2人が入ってきたときに、もう新とはずっと敬語だったんですよ、お互い。でもなんかお互いなかなか敬語抜けきれんから飲んだときに、そろそろ敬語やめに しないみたいな話をしたことがあるんですけど、首里に関しては会った初日に俺はしょすみたいな感じで入ってきたんですけど、あ、同い年だってなって、あ、多分ジリーだぞよって言ったら、おー、そうなの、よろしくねみたいな感じだったんですよ。
へえ、
もういきなり、
それがまあ代表になるぐらいの器なんだ
よ。いや、そうなんでしょうね、あのコミュ力、
あのコミュ力、
コミュ力よ、うん、はい、マジでグーン詰められたからな、最初はうーってなったけど、あ、そんな感じだった。トリオンさん結構あのあれですね、変換をすぐ厳密にというか、多分めっちゃ早いんでしょうね、打つのが、うん、スピード重視の方かもしれない。あ、秋山が、あれですね、トリオンさんのことを存じておりましたね。
存じておりますね、
はい、うん、
トリオンさん、
リップのラジオを聞いてた方で、
こちらに、
うん、そう、ありがとうございます。で、その秋山さんがね、知ってて覚えててくれてありがとうございますっていうことでございましたね。アンツバさんのベンビーさん、ゼミーって、ね、いや、セミーですかね、セミーって言い方合ってるかな。セミーか、
好きな食べ物はセミー、こんな感じ、
ね、あ、これですね、うん、
あ、トリオンさんあれなんだね、今スピリチュアルカウンセリングのお仕事って
、
なんかすごくいろんな情報を持ってるね。
そう、トモブンさんから、あ、はあはあではなく、でした。
ああ、そうです、ね、あれはまあ、細かい演技指導っていうよりもあれでした、台本に忠実にやっただけですね。もうあまりセリフ喋らんで、 A でしか言わない職人かたぎのお兄ちゃんの役だったんで、
ああ、
背中で語るとか、
はいはい、
しか言わないっていうね。うん、
はあ、はあではない、
はあ、はあ、はあではないな、はあ、はあって言ったらおかしいから、
ね、すごいなと思います、うん、あ、でもあかん子にマリもいますよと、
あ、やっぱいるんだね、
はい、うん、あんつばさんは兼農業家と、
うん、あ、そうなんだ、
あ、兼業農家、あ、兼業農家ってもう
何かやられてるわけだな、
はあ、あ、何かと兼業して、だから、もしかしたらギター持って歌ってるかもしれないですね。
ああ、そしたらかっこいいな。
いや、いるんだよ、あいもこさんっていう、
あ、そうだそうだそうだ、
ハルサーミュージシャンがいるんですよ。
いたすいません、
いや、あいもこさんじゃないんだからが正解でしたね。シェアさんに正解を求めてどうする。ツッコミを、キャスバル兄さん、うん、渋谷駅前の蔦屋からこんばんは。
渋谷から、
あら、緊張する、
緊張する、
北海道と今、渋谷
ってもう東京真ん中じゃないですか。東京
真ん中ですよ、うん、しかも渋谷駅前の蔦屋って結構あるじゃないですか、
有名な
大きいとこじゃないですか、あのビルに入ってる、109とかのビルに入ってる蔦屋だった気がする、
おい、やばいじゃん、
確か
そこから聞いてるの大丈夫かな、
ね、ありがとうございます、
内地の方たち
に、本当に、
本当にね、
ありがたいね、トリオンさんから、うん、あんつぼさんたちがいてくれるから美味しい料理を作れます、ペコありがとうございます、
はい、
ね、農家さんとかね、第一産業の人たちがいるからね、うん、あ、なんか変わった、びっくりした、
うん、
変わってないのか、あっち、あ、よかった、あれ、これか、あ、よかったよかった、戻った、すいません、違うとこクリックしちゃって、
あら、
ただ多分配信には反映されてなかったから良かったです、はい、一食単、
うん、
読み方一食単、いろんなものをごちゃごちゃに、ひとまとめてにしてしまうこと、一食単が本来の言い回しと、
うん、はあ、やっぱ漢字は僕が言ったの間違ってましたね、一緒のあれだね、句単、
一緒
句単、
はい、いつまでも一緒だよの方の一緒ですね、
うん、そうあの一緒ね、うん、
はい、あ、なるほど、あ、勉強になります、あれですね、沖縄の方言で言ったらもうチャンプルってことですね、
そうだね、
いろんなものをごちゃごちゃにひとまとめにしてしまう、 なるほど。トモブンさん、うん、その時の県予選のベスト8で俺らと対戦して、うん、俺キナに足コンマ入れられたよ。これ自慢。那覇西に名前だけでしか叱んでたな。
ああ、そうなんだ。トモブンさんもやってたんだね。やっぱあの時の那覇西本当強かったからね。でも沖縄で初めてだったよ、あんなに成績残したの。
だから那覇西はね、もうずっと強かったですからね。
すごいね。
あ、じゃあその今ね、キナさんが新監督になると、うんうんうん、いうことでございますね。
あら、もう終わり。
そうなんですよ、いっぱい読みたかったな。
ちょっと待って、最後トリオンさん、
はい、
142センチでレスラーやってました。
すごい、めっちゃ小ぶりなって言ったら魚とかみたいな言い方になっちまったな。小柄な変な髪型してしまった。ジリーってどういう意味、ね、同級生とかね、同い年っていう、沖縄市ではチリーって。
嘘だ、絶対嘘。チリーっていうの本当に、
うん、チリーって同い年とかっていう意味でしょ。
あ、そうなんだ。
酒飲んでる時にジリーって出たりするね。
あんつばさん、まあまあ、出るんだ。
そうそう、はい、というわけで今日はたくさんツイキャス紹介させていただきましたけども、はい、また来週はね、秋山も戻ってくると思いますので、うん、はい、ぜひまた来週もお待ちしております。あさってオリジンお笑いライブ気象転結です。メンバーの SNS 見てください。というわけで、本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます。お二人でお届けしました。また来週、さよなら。
ありがとうございました。